Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
みなさんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日の話題ですけれども、次世代につなぐアマチュア無線パート2ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ハムのラジオバーチャル新年懇談会、はい、こちらの方の、ね、開催に、ね、ご参加いただきありがとうございました。と言いましても、あの収録の関係で実は、この時点では開催前なんですけどもね、はい、ということで、詳細につきましては、ね、また後ほど、ねお話ししたいと思います。さて、今日は前回に続き新春座談会、若者と年寄りがアマチュア無線の将来について考えます、次世代につなぐアマチュア無線パート2ということで、ね、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、それでは前回に続きまして、新春座談会、次世代につなぐアマチュア無線をお送りいたします。ゲストに、JFANXMN 深井さん、 JH1DWQ 染谷さんをお迎えし、レギュラーメンバーとともに次の世代にアマチュア無線はつながっていくのかということでね、フリートークしてみたいと思います。今回はね、先週パート1パート2ということでお送りしまして、あのパート3でね、アマチュア無線は生き残れるのかということでね、お送りいたします。それではお聞きください。はい、新世代につなぐアマチュア無線ということで、今日は新春座談会パート3ということでお送りいたします。お題はアマチュア無線は生き残れるのかということで、なんか大きなお題になりますね。はい、
すごいですねこれ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、切り込まれましたね。
はい、
生き残れるのか、何をもって生き残るかっていうのありますけどね。
そうですね、私もそこを考えました。
例えばその、ね、あの先ほどあの先週の放送といった方がいいんですかね、アマチュア無線が、はい、変わっていく、まあ、変わっていってきてるのかっていう話もありましたけど、そのアマチュア無線がそう変わっていって変わっていって、まあ、ある意味洗練されて洗練されてになるかもしれませんけど、一番最後に残るのはさっきもあの CW って話もあったし、あの電離層の遠距離って話もありましたけど、どんどん削ぎ落とされていって、まあ、残るっていう感じになるですかね、残るとしたら。
それがね、どうなのかなと。例えば遠くの人と話するよりも、あの知らない人と話する方が面白いというような時代になってきてるから、そういうところが残るのかなっていうのはあるんですよね。
なんか一周回ってじゃないですけど、昔のハンディ機のどうかモービル機の時代になってくると、そういう可能性もありますかね。ただやっぱりその、まあ、スマートフォンという言葉がいつ死後になるか分かったもんじゃないですけど、いわゆる携帯型のインターネットを使うような端末にその FM が勝てるとはちょっと思えないんですよね。
僕実はアマチュア無線やってますけど、ラジオって一切聞かないんですよ、本当に聞かないんですけど、そういう人って多いんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。多分ラジオを本当に僕みたいに1年を通して本当5分以下ぐらいしか聞かない人っていうのは多分多数派なんじゃないですかね。どうですかね。
ただですね、これは私の意見ですけど、私は結構今ラジオだけに限らず、このオーディオに対するあの回帰運動があるんじゃないかと思っ ってますと、
はあは
あ、でそれは結構いろんな人が今もうデジタルネイティブになってきて、もう全てを映像でこう処理していくっていう時代になってきた中で、やっぱこう耳をなんだろう、耳で聞いて処理するというか、耳で情報を処理するみたいなところが増えてきて、そこへの需要っていうのが増えてきているらしいですよ。例えば、オーディブルっていう、アマゾンのサービスもそうですし、あとは、FM、なんでしょう、ちょっと今、スタンド FM か、スタンド FM っていう、今、若者に人気のラジオサービスもあったりとかですね、ちょっと、音声ラジオから少し離れるかもしれないですけど、音声配信っていうのは結構むしろ廃れるというよりかは今後のトレンドだっていう人もいたりしてですね、
その ラジオ番組ライクなものを、まあ、でも結局インターネットを介して配信するわけですか。
そうですね、結局そうなっちゃいます、ね、
僕もラジオは聞かないですけど、うんうんうん、ラジオ番組をそうやってインターネット経由 で、ね、まあ、例えば、ね、オンデマンド経由でこのラジオもそうですけど、
う
んうん、そういうのは聞いたりはしますね。
シャイマルラジオとかラジコとかね、NHK だったらラジルラジルですか。
なんだろう、自分でこう番組を選択できるじゃないですか、うんうん、つまり聞きたいものだけ聞ける、
うん、
そういうものっていうのはやっぱ残ると思いますけど、こう、
なるほどね、
って言うんだろう、
ポッドキャスターみたいなのが
そうそう、そういうのはね聞いたりしますけど、うん、だからそういうのはね結構残るんじゃないか。
ただその自分で番組を選択していくっていうのが心地いい場面と、とりあえずつけたらなんか流れてるよねっていうのが心地いい場面と 2パターンあるじゃないですか、うん、
ありますね、
うん、だからラジオ放送なんかつけたらなんか流れてるっていう状態のもの自体は何かしら残るとは思うんですよね。ただそれがアナログの FM かって言われるとまたそれは話が別なわけですよ。電波で飛んでくる必要あるんですかって言われるとまた違うのかな。
YouTube のライブ配信とかもありますからね、
ライブストリームもあるし、
ね、ありますから、
むしろその例えばラジコとかであった方が絶対どこでも聞けますからね、絶対聞けるじゃないですか、うん、でラジオは別に不安定である必要っていうのはそうそうないわけで、う
ん、まあ BCL やってる人は除きましたね。
あ、まあそうですね、そういうのはまあとして普通にね、
まあ、普通にね情報を得る手段としてはね、
そうすると本当にラジオであるメリットってなかなかどうなってくるんですかね、
うん、ただやっぱりどうしたってアナログの FM でそのなんていうのかな、その直接受信 FM のアナログの波を受信して音楽なり番組を聞くっていう場面はどうやら減ってきそうな気がするんです
よね、うん、その気がしますね、
でそれがアナログがデジタルになるのか、そもそも直接受信っていうものが本当の緊急用のバックアップだけになるのかっていうのはそれは分かりませんけど、
ね、やっぱりねその、AM 放送も FM 放送もそうですけど、うん、最終的には災害時だけしか使われないのかなという意識があって、でもしそうだとすれば馴染みが薄い存在になるわけですよね。
そうですね、
うん、そう馴染みが薄いと、じゃあそれを自分でそういう無線機を使って何とかしたいという、ところに至らないんじゃないかなと、
うんうん、
いうのが懸念されるところなんですね、
うん、一つね、災害時を日本にちょっと焦点当てちゃうんですけども、災害時にやっぱり、役に立てようとすると、災害のための訓練というのが実際必要になってくるんですよね。災害起こるのはまあそんなにあるわけじゃないから。ところが、ラジオをいつも聞いてるという、そういう習慣があると、災害放送ですぐ聞きやすいんですよ。
ああ、そうですね、う
ん。で、そのために、先ほどリオさんおっしゃったように、災害時しか使わないラジオになっちゃうと、これはラジオを聞く訓練をしないといけないと今では考えられないこと
なんですよ。そういうことになりますね、
うんうん、ちょっとなんか怖い方向に進みそうですね。
なんかそこへ行きそうな気がする、うん、そうするとじゃあその普段聞かないラジオに対して興味を持つかとなると、
うん、
非常に持つ、うん、チャンスが少ないんじゃないかな。
ある意味危険ですね。
危険なんですよ。で、うん、じゃあ普段なんでやれるかというと他の情報源からいろんなものが入ってくる、
うん、
取りに行ける、うん、で極端なで言うと私が車で今カーラジオを聞かずに、
うん、
カーラジオを使って、インターネットで、スマートフォンで聞いてる、うん、例えばラジコを、
うん、
Bluetooth で車のに入れて、うん、それで聞いてる、
うんうん、
そうすると車走っててもエリアフリーなんですよ。
ですよね、
うん、
で放送局を チューニングする必要がないわけですよ、うんうんうんうん、特に。だから極端に言うと千葉から栃木まで車で走っててもずっと同じ放送局をラジコで聞いてる、うんうん、それもカーラジオで聞いてる、うんうん、電波使ってませんみたいな感じなんですよ、うんうん、
そういう見た目は同じなんだけども中身全然違うわけですね。
中身全然違うんですよ
そうですね、うん、電波に接する機会が、うん、減っちゃうということですね。
だから今のアマチュア無線もそうなんですよね。あの、うん、実際に電波に触れる機会が減ってきてるんで、うん、まあ、やはり皆さんインターネットの世界の方がやっぱり便利、うん、ということになっちゃいますよね、うん、
ただ一方でもしかしたらそのさっき深井さんがオーディオの話されましたけど、うん、アナログをやってることがかっこいいみたいな、
うん、今そういう風潮ありますよね
価値観になってくると、うん、
一部で、
うんうん、例えばね、オーディオの人なんか最近ね、あの新しい人でもレコード出すでしょ、
うんうん、そうそう、
最近ね、あの某大手メーカーさんがね、アナログレコード復活させてるんですよ、
うん、そうですよね、うん、
ご存知の方いらっしゃると思いますけどね、ね、メーカー名言いませんけど
いや、でもそういうあの音楽 CD 屋さんなんか行くと、レコードコーナーがあったりするわけですよ、
うんうん、
で視聴できるそのレコードプレーヤーが置いてあってね、なったりするわけなんで、もしかしたらそのオーディオみたいな波がそのコミュニケーションみたいなところに戻ってきて、うん、アナログ FM でそのちょっとノイズ混じりの音であの会話してるのかっこいいみたいな時代が来るかなっていうのはちょっと希望的すぎますかね、
うんうん、でもねそれは一部あると思うんですよ。あの iPhone あの 5年ぐらい前ですかね、アプリ、あの斎藤さんっていうアプリがありましたよね。 あれもあの、ね、制作者もあのアマチュア無線から発想を得たっていうふうに言ってたように、
あ、そうだった
んですか、はい、聞いてます。そういうような記事を見た覚えがあるっていうふうに一応濁しておきますけどあのそうだったと思いますと、
でも不特定多数とつながれるみたいな、
うんうんうん、でやっぱりあれがバズったっていうのはやっぱりこう不特定多数に対する、なんだろう、コミュニケーションってなんだかんだ面白いよねとか、ああこういう不確、まあ、あれも誰につながるかわからない、二度とつながるかわからないって不確実性っていうところを捉えると、やっぱり不確実性がある一定あるコミュニケーションにみんなもこうある種楽しさに気づいたっていうのは、まあ、これは僕結構この数年の中でアマチュア無線史を描くのであれば、結構あのいいマイルストーンなんじゃないかなとは思ってるんですよ ね。
特にあのさっき一番最初に言いましたけど、あの SNS がね、あの、まあ、どんなツイッターとかオープンになってるはずのプラットフォームでもある意味クローズド的に使われてるというような状況で、うん、やっぱりその閉じたコミュニティっていうところが居心地いいのかなっていう気はするんですよね、うん、その多くの、まあ、若い人もそうだし、そうじゃない人もそうかもしれないですけど、うん、そこにやっぱりその閉じたコミュニティしか知らないところにその不特定多数の人と通信するコミュニケーションするっていうその楽しさが、なんか数年に1回ぐらい定期的にその楽しさを思い起こさせるようなイベントがあるわけですよね、
うん、
だからその中になんか、その中にアマチュア無線が入ってくるともあんま思えないけど思えないけど、なんか付け入りたいですよね。
そうですね、だからそこでやっぱりあれなんじゃないですか、これでやっぱりパート3に少し関わってくるかもしれないですけど、生き残れるためにはっていうところで言うと、やっぱりその戻ってきた時に受け入れられるように、やっぱアマチュア無線があるんだよっていうことはやっぱり周知をするじゃないですけど、いかにしてこう、まあ、パート1、2でも教育っていうキーワード出てましたけど、戻ってきてくれる、まあ、戻ってくるというか不確実性のあるコミュニケーションって面白いんだねって気づいたときに、アマチュア無線っていう選択肢があるんだっていう、そういうのをやっぱまずは分かってもらうっていうためのね、教育っていうのがどういうふうに展開されていくべきか、
周知活動みたいな感じですか。
でそこがしっかりされていれば、ある種そういう形ではあるアマチュア無線っていうのは生き残っていくんだろうなとは思ってますね。
まあ、うん、そうですね、うん、だから困りますよね。何をしたら、アマチュア無線のをなんか周知しようっていう時に、例えば中学校、小学校に何持ってったらいいのっていうのはありますよね。
うん、
まあ、体験局と、あと何かセットが欲しいよねってなると。
でも体験局なんじゃないですかね、やっぱり。それ結構大きいと思うんですけどね。
まあ、体験局は、 まあ言っちゃえばこれからマストになると思うんですよ。
うん、
そんなん体験曲持ってかなくて何するのって言われちゃうような、そういう感じになると思うんですけど、
うん、
ただやっぱり体験曲やらせるだけ、だとやっぱりつまんないって思い出す人がいると思うんで、
うん、
そこになんかプラスアルファしたいですよ。
うん、だから体験曲はあの客寄せパンタに使ってね、
うん、
で他にその技術的な基礎の興味を持つようなその、イベント、
うん、
いろんな、まあ、種類毎回変えてもいいんですけど、うん、そういうイベントもくっつけて、
うん、
あこっちもやってるのみたいな感じで興味持たせるというのが一つの手かなと、
うん、なんかあれですけどね、若者を取り込むっていう意味で若者今最近謎解きがすごく人気って聞いているので、なんか謎解きとなんかタイアップしてアマチュア無線の企画作らせてもいいですよねって思いました。今完全にアイデアベースです。
いやいや最近あの謎解きとかクイズとか流行ってますからね、
うんうんうん、
その辺を絡めるの面白いかもしれないですね。
うん、
そこへ行くとね、あの今2つパッと出てきたのはあのフォックスハンティングとモールスなんですよ。
モールスとかまさに今も多分謎解きでお題として使われてるかもしれないね。
モールスは多分多くの人にとってもう謎解きなんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、
暗号だと思われてると思うんですよ。
そうね、そう、なんかちょっとこう謎めいた雰囲気があるのがモールス符号で、それを結構今若い人たちが注目してると変ですけど、
そうそう、それであの、うん、おもちゃにして遊んでるわけですよね、
うん、楽曲にも結構出てくるしね。
そうそうそう、
音楽
に
もね、
なので、うん、そういう、うん、だからやっぱどうなんですかね、それを上手に使うか、
うん
うん、ただそれがアマチュア無線と結びつけるのもまたストーリーを作る必要があると思うんですけど、
うん、まああと、まあそういうのも結構あると思うんですけど、僕は結構まあ昔からっていうか小さい頃からまあベース機械好きっていうのがあるんで、なんかその実際にそのいじらせてくれるというか、ただ話すだけじゃなくて機械を操作する体験みたいなのもできると、もしかしたらそれを楽しいこともっているんじゃないか。例えばですけど、あの、まあ本当にただ機械をいじることも本当に好きだったので、
うん、
まあ、例えばね、あの僕の小学校時代に例えば真空管の無線機のチューニングなんかやらせてくれたら、まあ、こんな小学生は少ないかもしれないですけど、まあ、ものすごい楽しかっただろうなっていうの思いますし、
うんうん、
ものすごい、ね、そんな小学生いねえよとか言われちゃうかもしれないですけど、うん、何かしらその手を動かしてなんかいじる作業というか、喋るだけじゃなくて何か手で動かして自分でいじるみたいな体験っていうのも、
うん、
なかなかないんじゃないかなって、ちょっと ね、そういうのできると興味持つ子もっと増えるんじゃないかな、うん、ちょっと思いますけど、
いわゆるハンディ機じゃなくて固定機を使うってことですよね、
そうですね、うん、特徴なんかだとハンディ機しかないじゃないですか、うん、基本的に。そうするともっとなんかでかいなんか仰々しいなんだかわからないけど、
うん、
大きい無線機なんかをちょっといじれると、
うん、
楽しい子供っていうのは、まあ、少ないかもしれないけどいるとは思うんですよ、ね、
いやでもあの少なくないと思いますよ。私もあの、はい、あの私も一番最初にアマチュア無線やっぱり好きだなって思ったのはハンディ機じゃなくて、あの当時 8J1M というあの前橋市の中核市移行記念特別局の時に、うん、あの、ジャールの群馬支部の方が、あの、いろんな、あ無線、まあ、大きいですよね、ST690 かなとかをいじらせてくれて、あの、やっぱり大きなアマチュア無線機の、なんでしょうね、良さというか、かっこよさみたいなのが、やっぱ味わった記憶ありますよ。片や家帰るとハンディ機っていうね、なんかこう、うん、そこは、やっぱりあのそこは染谷さん、私も同感だなと思いますね。
アマチュア無線ってものすごいその機械好きの欲求というものをすごい満たしてくれる趣味なんですよね。自分で機械作れますし、でそれを自分でね使えますし、でそうじゃなくてもね、規制のリグだってものすごいその操作するだけでも本当に機械好きとしては楽しい、まあ、そういうのがね、もしかしたら刺さる子供も、ね、お子さんもいるんじゃないかなってちょっと思ったりしますね。
さっきまあ機械好きの話が出てきたけど、例えば機械好きな人たちが何人かいて、ある人だがそれをいじってると、やっぱり周りから見てる人はいじりたいと思うよね。
思いますよね、やっぱり。そうするとそこにはいいなって、
うん、でそこにはやっぱこうなんとかっこいいっていうキーワードも出てきそうな気がするんだよね。
あんたも好奇心っていうキーワードね、
うん、なんか面白そうっていうね。
それはね、やっぱり見た目を良くしないと。
そうなんですよね、だから
見せ方なんですよ。
すごくこう見た目って重要なんだね、
うん、
この間体験曲の話出てきましたけどね、ハンドマイクじゃなくてスタンドマイクでやりたいって、
うん、
いう子供がいたと、そっちがかっこよく見えたわけですよ。だからやっぱりかっこよく見えるっていうのはものすごくこうポイント重要な気がしますね。
で意外とうまくやれば刺さる子は結構いる、いますよね絶対ね、
うん、いると思う。
やっぱりでもそれを作るためにもっともっとアマチュア無線全体を俯瞰しないとダメですね。
それはあるかな、
ありますよね。
やっぱりちょっと禁止になっちゃダメですね、いっぱいネタは転がってるはずなんですよ。
まあ、転がってると思いますね、
例えばこの間もちょっと話してましたけど、体験局とアンテナの制作とか調整とかを組み合わせるとかね、そういうのもできるわけですよね、アマチュアの枠組みで。
そうね、
確かに自分で作ったアンテナで、まあ、免許なくてもね PTT 押してもらって自分で声出して更新できたなんていうことも体験局でできるわけですよね。
できますね。
でなんかアナライザー使って自分で調整してもらえばいいじゃないですか。
そういうのもいいですよね。
アナライザー面白いですよね。
そうそうそう、
自分 あの適当に作ったアンテナがここに調子ってあるんだとかね、
見た目で分かりやすいですからね。何も分からなくてもこの下がってるところかみたいな見方できるわけじゃないですか。勝手に
グラフも書いてくれてね。
そうそうそう、
画面の真ん中にちゃんと谷が来るようにここの伸び縮みするんだよって教えるだけで、多分子供たち躍起になってやるわけですよ、子供じゃなくても多分夢中になりますよ。
そしたらなんかなぜか4時間数みたいなのができちゃったりとか、
ね、あれ2つあるね
みたいな、
理屈は分からなくてもそれだけでも一つアトラクションというかゲームになりますよね。
そうだよね、それ使って更新体験の時に持ってきてもらって、それではいつないでやりましょうっつってやればいいんですもんね、
絶対楽しいと思う。
楽しいですよ。で最後ダメだったらね、まあ、もちろんだから正解じゃないですけど、ちゃんとしたアンテナつないであげて更新までやってあげるっていうのね、一連のこう体験価値としてまとめると面白そうですよね。それは
面白そうです、
やっぱりね、自分で手を下すとか手を使って何とかするとかね、それが何とかそのビジビリティがあって何かでちゃんと見えるとかね、そういうのはやっぱり体験の経験としてはすごく残るんだと思うんですね。
なんていうのかな、さっきも出てきましたけど、結局五感で感じて、で自分の手でその数字で見えるからちょっと大きくしよう小さくしようじゃなくて、自分の手でいろいろ感覚的に分かるっていうのが大事だと思うんですよね。自分の手なり目なり耳なりで感じるってことは大事だと思うんですよね。で
やっぱ直感的に分かった方がいいですよね、分かりやすい、
そう
です
ね、感性に訴えるとこですよね。
それで分かってもらうっていう体験は、で意外と最近そのスマホとかパソコンとかでやってるとそういう場面が少ないんじゃないかと思うんですよね。
できてる状態で提供されてきますからね。
例えばあの我々ね、そのハンコ抵、まあこれは体験させるとか別にして、ハンコ抵抵抗をいろいろ回すときにちょっとずらしてまずい方向だったらちょっと逆にするとか、そういう手の感覚ってあるじゃないですか。ああいうのを多分知る機会というか、そういうなんていうのかな、五感でいろいろやるみたいなダイレクトな体験ってないんじゃないかなと思う。そういうことができるのはアマチュアかなとも思うんですけどね。あの園谷君には多分分かる話なんだけど、最近あの稲作をテーマにしたゲームがあるんですよ、
はいはいはい、
パソコンゲームで、で、田んぼに水をどんぐらい入れるとかっていうのがいろいろ操作が細かいんですけど、その水かさをいろいろ調整しなきゃいけない。でもその水かさってその場で数字で出るわけじゃなくて、そのキャラクターの膝のとこまで来てるかな、足首かなっていうのを、そういうのを見て なるようになってる。でそれはどうしてかっていうと、そういうなるように作ったんですってね。つまりその数字で見れるのが当たり前の世の中で、でももともと稲作ってその田んぼで入って作業してた人はもともとは数字じゃなくて、そのリアルなあの膝ぐらいかな足ぐらいかなっていうのを見てやってたんだから、やっぱりそれはこだわりたいよねって言って、その数字で出すんじゃなくて、そういう、あえて不便な仕様にしてるっていうわけです。だからそういうやっぱ体験って実は現代社会に不足していて、実は求められ必要なものなんじゃないかなっていうのはちょっと最近思ってるんですよ。
そうですね、
完全に余計な話をしてしまったんだけど、
不便さを体験するってことね。
不便なものから実はその便利、逆に言ってれば便利になってるなってると思ってるけども、実はその裏で欠けてるものがあるっていうことですよね。その直感的なものというか、 かあのその 数字でデジタル化されて、その見えやすくなってることに慣れてしまっている、
うん、
その見えないときにどうするかっていうノウハウというか、その感覚が失われてしまってるかもしれないっていう、そういう示唆ですよね、
うん
うん。まあ、不便さを知ってなんかあの改善する、術を見つけるとかってありますからね、
うん、そうですよ ね、
ね、
まあ、でも結局頼れるのは自分の手ですよと、
うん、
手で動かして調整するんですよっていうのは知ってもらっていいかなっていう気がしますね。
なるほどね。
それはアマチュアの代がで教えられることとしては一つあるんじゃないですかね。
JL3RDC NH0DX 北村です。はい、アマチュア無線を始めて37年間ぐらいかな。今頃になって一山の勉強を開始しています。52歳一山合格60までには何とかするぞ。ハムドラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。最初にご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師の国家試験を受験される皆様に向けた通信教育講座です。実はアマチュア無線技師の無線従事者免許を持っている350万人の中で1アマを持っている人は 1%、 2アマを持っている人は 2% しかいないんです。難易度の高い問題が出される国家資格、一人で学習することに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 QCQ 企画の通信教育講座では国家試験に向けた問題集形式の教科書として評判が高いズバリ合格第1級第2級アマチュア無線技師問題集をはじめ、当社オリジナルの教材を用いて受験生の皆様を強力にバックアップいたします。問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は2週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも余裕を持って計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットで利用する受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。第1級アマチュア無線技師については本番2週間前に直前対策講習会を実施しています。計算問題などの難易度が高く点数が伸びにくい無線工学の重要選出問題について講師が詳しく説明いたします。先日開催された令和2年12月期の直前対策講習会は、予定されていた締め切り日を待たずに定員となるほど大盛況でした。第1級第2級アマチュア無線技師の通信教育講座は現在令和3年4月期の受講生を募集中です。今ならお申し込み後ご受講料金をお振り込みいただいた翌平日に教材を発送いたしますので、すぐに学習がスタートできますよ。お申し込みは令和3年1月末までとなっております。お早めにお申し込みください。多くの無線従事者が必要とする第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座は現在令和3年6月期の受講生を募集中です。こちらの資格を持っていれば、携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能です。通信教育講座で第1級陸上特殊無線技師という実用的な資格を手に入れてみませんか？通信教育講座を受講して合格された皆様から喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介します。受講をいたしましたがありがとうございました。無事に1回で合格いたしました。過去の国家試験問題とは別に試験間隔で送付問題を5回経験できたことはとてもいい機会となりました。受験対策資料の公式集なども振り返りのためにとても良かったと思います。また直前対策の資料も役立ったと感じています、とのことでした。通信教育講座のお申し込みは当社ホームページにて受付中です。 QCQ で検索。次に近頃人気の養成家庭 e ラーニングのご紹介です。こんなご時世だから講習会会場へ行くのが不安、自宅にいることが多くなったし新しいことを簡単に始めてみたいという方はいらっしゃいませんか？ e-learning はご自宅のパソコンやタブレットでご自身の都合に合わせた時間に学習できます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームから質問が可能です。最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受けることができます。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。資格を取ってみたいけど近くで講習会の開催がない地域の方にも人気ですよ。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師、第3級陸上特殊無線技師を開催しております。感染症対策のため定員数は制限していますが、養成課程講習会も元気に開催中です。受講生同士の席の間隔を空けたり消毒換気も十分に行っています。お問い合わせが多かった4月以降の講習会や大人気の会場の日程も続々更新中。養成課程講習会は第3級アマチュア無線技師、第4級アマチュア無線技師と第2級陸上特殊無線技師、第3級陸上特殊無線技師を開催中です。養成課程講習会のご案内も QCQ で検索。なお、お電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで、平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。はい、ということでね、引き続きまして次世代につなぐアマチュア無線ということでね、お送りいたします。お聞きください。
あと全体的にこの生き残れるかどうかっていうところですね、一つ気になってることがあって、最近のその我々の世代と、今の若い人たちのコミュニケーションに関する考え方とかですね、感覚が変わってきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
うん、
あの手段も含め、そのコミュニケーションする内容も含めて、
うん、
手段も含めて、で そこをちょっと分析しないと、アマチュア無線のもこのコミュニケーションの手段じゃないですか、
うん、
それの分析につながらないのかなって思い始めてるんですよね。
うんうんうん、あの二極化してますよね。うん、近い人たちとのコミュニケーションと、その、まあ、目上だったりちょっと知らない人だったりのコミュニケーションと、なんていうのかな、すごい2モードある感じしますね、今の若い人たちの取るコミュニケーションっていうのは。
うん、
そのリアルな世界のね、話すであるとかで、うん、なんでかなって考えると、やっぱりなんか、例えば知らない人とかすごい年上の人に対するコミュニケーションでなんかやたら丁寧というか、ちょっとおっかなびっくりなんですよね、きっとね。ちょっと何かを恐れている感じがするっていうのがよくあるパターンで、
まあ、自分よくあるやつですね、こう自分を持ってないというか、なんでしょう、事故の確率というかね、そこが事故がなかなか壊されたくないっていう、うん、そういう恐れみたいなのがあるかもしれないですね。
例えば、うん、学校の先生の言うこと聞かないと、うん、あるいはご機嫌伺わないと後で内申点が減らされるから、ちょっと、うんうんうんうん、慎重になんなきゃいけないとかね。で、まあ、そういうところのいろんな積み重ねだと思うんですけど、
うん、
そういう意味では二極化してると思うんですよ。
話しづらいっていうパターンが往々にしてあるってことなんですね。
往々にしてあるだと思いますね。
で、そういうのを解消するのにアマチュア無線っていいような気がするんですよ、私。
うん、いいとは思うんですけど、そういう人に対してアマチュア無線をやれっていうのは荒領事ですからね。
うん、そういうことね。
うん、
うん、ツールとしては活用できると思いますね。
うん、
で、今の若い人と、まあ、今二極化の話出てきましたけど、やっぱ知っている仲間たちと話すのが一番心地いいから、そこにとどまってしまうってことはないんでしょうかね。
うん、ああ、そうかもしれません。
外部の世界とのつながりはあまり持ちたくない、なんか自分たちこう知っている中で か、あの何かこうつながる、つながりがある人たちの中にこう閉じこもってしまっていないかなっていう、
うん
う
ん、
ところはないのかな。
それがあれですね、 SNS の使い方の変化の話ですね、クローズになってるっていうのはそうですね、きっと、う
ん、あの心地よい集団の中では話ができる、
うん、
で違和感を感じる人とは話したくない、
うん、そうそうそう、
通信方法も見つけたくないっていう拒否反応が出る、
うん、
そう、ちょっと耳が痛い話
いや、そういうとこあるんですかね、やっぱり、
うん
うん、あると思いますよ、
うん、そうなるとちょっとアマチュア無線っていうのはなかなかこう残りづらい状況には、
環境ですよね、うん、それだと、
う
ん、
ただ 逆に言うと、そのそういう人たちのツールとしてはものすごく活用しやすくなるわけですよね、
まあ、ある意味強制ツールじゃないですけど、
強制技術ですよね、
克服してもらうとい
や、まあ、そういうのもあるし、自分たちのなんていうの、通信集団としてある特定の周波数に固まってしまうみたいなところは出てきますけどね、両方使えることは使えますけど、なんかでも外とのコミュニケーションを取らないとなると、やっぱアマチュア無線としてはちょっとね、伸びがないったら変ですけど、
まあ、ただアマチュア無線っていうのはもう本質的に他の人も聞けちゃうわけですからね、
そうそうそうそう、
他のあるいは他の人からもブレイクされちゃう危険性を持ってるわけなんで、そこへわざわざ飛び込んでくるとも思わないんですよね、だから、やっぱりコミュニケーションとしてのツールっていう考え方は難しいんでしょうね、本質的にスマホがこれだけありますからね、だからやっぱり技術だから、ちょっと例えばアナログがかっこいいとかね、あるいは技術が面白いっていう人たちが、仲間内で通信するってのはあるでしょうね、そっちがやっぱ先行するんでしょうね、技術の面白さ、アナログの、ちょっと面白さ、ま
あ、そうなんですよね、あのコミュニケーションの楽しさにプラスして技術的にの欲求を満足させる、これがアマチュア無線なんでだと私なんかは思ってるんですけど、その技術的欲求の部分が出てこなくてコミュニケーションだけになっちゃうと、アマチュア無線って何、別にいいじゃないってなっちゃう、
ね、なっちゃうですよね、特にこれからの世代はね、そうなるでしょうね、
はい、コミュニケーションっていう文脈だとやっぱアマチュア無線はやっぱこう付加価値が何なのかっていうところを見極めていかなきゃいけないっていうところなんでしょうね、
そう思います。
さっきの機械好きですよね
、
だからやっぱり機械に関心のある人たちってすごくいるから、こういう欲求の中で満たされるものの一つとしてアマチュア無線が存在していくんじゃないかな、
まあ機械なのか、願わくばソフトウェアですか、
まあ、そうですね、ソフトウェアを含めたね、
ああ そう、まあ、そういえば機械ですかね、ものを作る人た
ち、そうそうそう、
私の経験なんですけどね、中学とか高校の時、まあ、ある部に入ってて、放送局とかの、ね、見学に、まあ、たまたまちょこちょこ行ってたんですよ、そうするとね、スタジオとかはまあそんなに大きく、なんていうか技術の心はくすぐらなかったんですけど、副長とか視聴性室とかね、ああいうところのね、ボタンとスイッチの多いところに、ね、非常に興味がある、先ほどディレクターもおっしゃったかな、かっこいいという感じがあってね、まあ、そういうのも一つ私こういうところに入ってきた、だから別に何をするものであってもボタンとスイッチとボリュームが多いとか非常になんというか
ワクワク
好きなんですね。そうなんです
そうそう、
だからね、皆さんもご存知と思いますけどね、モーグシンセサイザーの出たでしょ、 あれってすごいボタンとスイッチとコネクターなんですよね、前から見るとね、
でパッチパネルで
こうね、そう、もう興味すごかったですよ、だから今から考えたらね、やっぱり私自身はスイッチとボリュームとたくさんあるのがかっこいいという感じですね、だからこれは人それぞれで違うと思うんですけどね、やっぱりなんかおっしゃったように、やっぱかっこよさを感じるところ、ね、そのためにやっぱりかっこよさを感じる機会がどれだけあるか、最近減ってきたんじゃないかなという、そういうふうな気がしますね。
機械もそうですし、まあ、それはね、機械マシンのデザインの問題、工業デザインの、ね、問題になりますけど、 あとやっぱりね、人がかっこよくなきゃダメだと思いますね。
ああ、なるほどね。
確かにね、
確かにね、その時もね、副長とか主長に、ね、お兄さんとかお姉さんいらっしゃるんですよね、かっこよかったですね、
それは機械をもう自在に操る
っていうかね、そう、
それね、
アマチュアでも一緒だと思いますよね、無線機でこうマイクで喋る、あるいは電源を叩くでも、パソコンに向かうでも何でもいいですけど、その機械を使いこなすその背中がかっこよくなきゃね、ダメだと思いますよ、最近本当にそれを痛感してるというか、 うん、思うんですよね。
あの私実はね無線機でもねやっぱりあのボタンとスイッあの、ボリュームの多い無線機のが好きなんですよ。あのまああの年いってきたのあのマルチファンクションができなかできなくなってきたというのがあるんですけどね。
それはありますよ。やっぱりあのハンディ機よりハンディ機よりも固定型、うん、同じ周波数出るんでも固定型の方がいいよねって思いますよね。うん、使いやす
いです。はい。あのオーディオの方ご存知と思いますけどね、あのいわゆる音声のミクシングコンソールね、これ、うん、あのなんていうかな、あのマルチファンクションにすると使えないんですよね。あのとっさの時にボリューム回せないんです。うん、まあそういうのもかっこよさの中の一つなんかなと思いますね。自分に今よく考えてみれば。
オーディオはあれですね、うん、あの、あんまりそういう意味ではアナログな部分が残ってますね。
そうですね、あの中はもうめちゃくちゃデジタルになってますけどね、
操作部分はアナログですね。あの
マイクとスピーカー以外もう全部デジタルで今できますんでね。
あ、そうですね、う
ん、
あ
の普通のコンピューターでもできますからね、スピードはどんどん上がったんで、
ただあれですかね、いや、私もねボタンとつまみがいっぱいある方が無線機は好きなんですよ、うん、ただ今の中学生高校生ってどっちなんですかね。
そう、それを知りたいのね。
例えば
でも、うん、この間の体験局のマイクがあっちがいいっていうことからいくと、うん、やっぱり多い方がいいじゃないですか、
うん、やっぱりかっこいいんですよね、その方が、
その方が、うん、無線機らしいし、う
ん、いや無線機らしいっていうのはこれおとなし
くですよ。あ、そうか、これはあの無線化の話です。なんとなくこう機械っぽいよね、うん。
いや例えばね、一周回ってあのフレックスラジオのあれみたいに何にも画面がないなんか黒い箱と、うん、パソコン画面になんか綺麗な色が出てるっていうの方がいいのかもしれないですよ。うん、それは分かりませんよね。
そうですね、そこは本当に繰り返すけど、ユーザーエクスペリエンスがどうなのかっていうのは調査しないとね、分からないですよね。
ちょっと話は変わるんですけどね、あのゲームコーナーあるでしょ、
はいはい、
あれで皆さん遊んでらっしゃるのを見るとボタン一つじゃないんですよね。もうあっちゃこっちゃ、今日この前もあの私の子供がやってたんですけどもね、もう叩きまくってるんですよね、あっちゃこっちゃね。だからそういうのも一つ あの面としてあるんじゃないかなと思いますけどもね、うん、
シンプルじゃないものを使いこなすっていうことですよね、
うん、あ、そうそうそうそうそう、まあ、かっこいいんですよ ね、
うん、そこがいいとこじゃないですかね。
でそれでスキルが上がるとやっぱりみんなに優越感を感じることができる。うん、そういうのは大切ですよね、やっぱり
自己満足するってことですよね。
そうですよね、うん、
これ気になりますね、どっちなんだろう。
そうですね、
あの意外となんか前のパートの話と関連してて、うん、ボタンとつまみが多い人はハードウェア志向で、うん、パソコンにつないでるって箱自体はのっぺりしてる方がいいのはソフトウェア志向なのかもしれません。
なるほど、
うん、
あ、それはあるかもしれないですね。
マウスでクリックだけで使いたいとかね、
うん、
その世界かもしれないですね。
キーボードとマウスで使いたいっていう層も少なからずいるんじゃないかなと想像しますけど、
うん、だからそういう方はそういう方でやっぱりあの自分の興味の引く場所があるわけであって、それは別に、
う
ん、ね、あの
いいことですよね、
うん、いいことだと思いますけどね、
うん、でそういう人はもうソフトウェアの方にガンガンね進んでいただいて、
う
ん、発展させていただけるでしょうしね、うん、またハードの方はハードの方で、ま
あ、そう世の中やっぱりいろんな方がいらっしゃるんで、うん、あの各地的な、ね、方がいいとは限らないんでね、
うんう
ん
う
ん、
なんか体験局とかだったら両方置いておいてもいいかもしれないですよね、うん、こう対比があってね、片やあちこちつまみとかいじってるのに、片やなんかタッチパネルでパンパンパンパンやってるみたいな。
とにかくおしゃべりがしたいという方と、あちゃこちゃ調整しながら、ね、やりたいという方とか、
いろんな人がいい。またこれ、うん、子供たちのタイプが出て面白いでしょうね、
うん、
あ、そういう意味じゃ昔 の真空管のリグ置いててもいいんじゃないですか、あのロードと
絶対いいと思いますね、
うん、調整しなければいけない
と、うん、
なんかそういうこう、あ、体験局のこうパッケージみたいなのをこう、うん、ある種一つのなんでしょう、こうパターンとして出してもいいかもしれないですね、
うん、
いいですね、
パッケージ作りですね、
まずそこですね、
うん、
はい、
ということは なんだか出てきたのはキーワードはかっこよさですね。
かっこよさですね、うん、
これがあればアマチュア無線は生き残れると、
うん、そんな感じですね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日新春座談会でね、あの 一応若手代表ということで深井さんと染谷さんに登場していただきました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ最後にちょっと一言ずつ締めの一言でかっこいい一言をお願いしたいと思いますが、深井さんからいただけますか。
はい、わかりました。アマチュア無線の未来はまだまだ明るいと思ってますね。みんなで一致団結してこのアマチュア無線の未来に向かって共に考え共に頑張っていきましょう。ジェイソン XMA の深井でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ染谷さんいただけますか。
はい、若い方がね少なくなって久しいなんていうふうに言われますけど、アマチュア無線ってまだまだ今まである魅力もそうですし、これから生まれてくる魅力もたくさんあると思います。なんでまあもちろん、若いねベテランの方だけに任せるんじゃなくて、我々若手からもいろんな意見を出してアマチュア無線をね、自分が楽しむアマチュア無線をもっともっといろんな人に知っていただけたらなというふうに思っています。本日はねありがとうございました。
ありがとうございました。 JH1DWQ 染谷さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、先週今週とね2回にわたりましてアマチュア無線の将来について考えました。いかがでしたでしょうか。途中の番組の中でもね、はい、話あったんですけども、テクノロジーがねどんどん進んでいくと、まあ、新しいものがどんどん進んでいって古いのがなくなるというのが、はい、結構ありますよね。
一般的でしたね、
うん、ですね、う
ん、で、うん、ところがアマチュア無線の場合はね、うん、一番古いものがなくならないんですよね。
そうなんですよ
ね。 CW っていうのがね、うん、もう延々と続いてますし、
ね、でファンは多いしね。
そうですね。それからあと、AM、A3 ですね、A3、うん、から SSB、はい、こうなっても AM 残ってるんですよね。
残ってますね。
特に6メーターの、ね、好きな方が、
はい、多いですね。
いらっしゃいましてね、はい、うん、からまあ FM になっても、はい、FM でもねもう昔からの FM ずっと残ってますね、うん、でそれからあと、まあ、デジタルの音声使った通信ですね、うん、まあ、一番まず、とっかかりやすいのがディスターかな、うん、デジタルでね、で、あとワイヤーズとかいろんなそういうデジタルが出てきたと、
まあ、インターネットと合わさってる部分もありますね、
うん、そうですよね、
IP というかね、
うん
う
ん、だから単に、電波だけじゃなくてね、どんどん、はい、インターネットとか新しいテクノロジーが入ってきてるんですけれども、はい、古いのがずっと残ってると。
そうなんですよね、
うんうん、だからやっぱりアナログのかっこよさなんですかね、それも。
うん、ありますね。だから逆に言うと、そのプロの世界はどんどん進化して新しいものだけが残ってるんですね、うん、でアマチュアの世界だけが古いのから最新のものまで全部網羅してる、うん、幅広く持ってるってこんな感じなんですよね、
う
ん、
そういうことですね。
逆の観点から見る、逆というかな、違う観点から見るとやっぱり業務というのはやっぱ確実性を求められるというか求めざるを得ないというか、
うん、そうですね、
ね、昔飛行機とか船とか今の衛星とかない時代ですね、やはり短波とかね、だから今ロランとかなくなってきましたけど、うん、超波とか使って、ね、いろいろな通信位置の特定とか、ね、やってたんですけどね、うん、それが今どんどん衛星を中心になってきて、それが結局なくなってきてね、
確実な通信をしなければいけないのに不確実な要素が短波通信とかあったわけですよね。
そうですよね。
だからそれが、うん、それを取り除くためにやっぱり衛星通信で確実に通信をするっていう形にどんどんプロの世界では進んでいくんですけど、
そうですよね。
アマチュアは不確実性を楽しむ趣味だから、うん、それで残ってるんですよね。
まあ、
そうです
よね。不確実性を楽しむ趣味というか、趣味だからこそ不確実性を楽しむことができるという言い方ですね。
なるほど。
そういうことですね。
遊びの部分ですね、
うん、ですね、
それで、ね、古い通信方式が残ってるんでね、うん、それをなんか守っていきたいような気もしますね。
それをさらにか、かっこよくオペレートしてね、オペレートのかっこよさというか、その背中をかっこよく見せるというところで、うん、まあ、結論が出たのかなという感じがしますけれども、
うん、はい、いいですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。2回にわたりましてね、アマチュア無線の将来についてフリートーク 落地をしてしまい しましたけど、はい、結構いろいろと考えるといろんな考え方があるかなと、
うん、面白いですよね。
そうですね、
やっぱりね見方が広がってね良かったですよ、うん、
はい、
うん、やっぱり若い人の考え方って聞くべきですね、
うん、
うん、
確かに
いやなんかもう収録この座談会を収録した翌日ぐらいから あの時あんなこと喋ったけど実はああだったかなとかこうだったかなとかいっぱい考えてですねなんか喋り足りなかった感じもあるんですけど、うん、まあそれはゆくゆくね、はい、どこかでまた続きができればいいなと思いますね。
そうですね、
そうですね、
もう本当に先週もちょっと話しましたけど考えることいっぱいあって、うん、ネタもアイデアもいっぱい生まれそうだなっていうことが改めて分かったので ね、
う
ん、
そうですね、
またいろんな若者を集めてねこういう企画やれたらいいなと思いますね。
そうですね、
はい、まあ、ワイウォーターとしての方向もありますし我々そのハムのラジオとしても何かできることがないんだろうかというのをちょっと具体的に考える必要がありそうですね、
そうですね、
なんか行動合同のヒントをねいっぱい出てきたんでね、
はい、
ぜひ実現したいですよね。
そうですね、まあ、我々がアクションしないとお前らは何をやってるんだって言われそうなんでやっぱりなんか動きたいですね、
うん、
はい、
そうですよね、まあ、喋ってるだけじゃなくてね、
そうですね、
実際に行動を起こしたいですよね、う
ん、またねあの皆さんからもね、いろいろなご意見、ね、ご感想、
はい、
ね、
は
い、いただきたいと思いますのでねぜひお便りも、ね、いただきたいと思います。
はい、あの 若い方もそうですし、あのちょうどね実は中間が抜けてるんですよ、
うん、
30代40代ぐらいの真ん中辺のぐらいが抜けてるので ね、
あ、
でね、
はい、あれ一番忙しい時期の方々ですよ ね、 まあ私も人のこと言えないですけどね、はい、どうしてもアクティビティ下がっちゃう時期ですよね。
そうですね、
うん、
でもそういう人たちが一番こう元気のいい時なんですよね。
そうです
からも
し、
うん、アマチュア無線時間が割けるようであればね、うん、ぜひねいろんなご意見いただきたいなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、あの中継ぎって大事なんで、
はい、
その中継ぎがってその年代の方なんですね、
はいはい、
大いに期待したいと思いますが、
そうですね、
うん、はい、ということでね、あのハムのラジオではね皆様からのねお便りを募集しております。どうぞ忌憚のないご意見ご感想などをねお寄せください。お便りの先ですけども、メールの場合ハムアットマークハムズレディオドットネット、ham アットマーク hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください、あるいはあのホームページにございますねメールフォームこちらからも、ね、お送りいただきますのでね、ぜひそちらのもご利用くださいということです。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。